こんばんは、テレビ東京の佐久間信之です。乃木坂46の新内舞さん、寺田蘭瀬さん、お疲れ様でした。2020年11月25日水曜日、この時間私テレビ東京の佐久間信之が日本放送からお送りしてまいります。11月最後の放送で、もういよいよ今年もですね、あと一月なのですが、まずは経済の話からさせてください。ニューヨーク株が史上初の3万ドル台突破、そして東京株式市場の日経平均株価、連日で約29年半ぶりの水準に上昇し、バブル経済崩壊後の最高値を更新。これですね、テレビマンにとってはすごくありがたいことなんですよ。なぜかというとですね、以前にも話しましたけど、株価が下がると、肝そぞろになって使い物にならない作家が多くなるんですよ。意外にね、ディレクターよりも作家に多いんだよね、株やってる作家。で、今リモートじゃない。前も説明したけど、リモートの画面の横で明らかにチャートを見てる作家。わかりますよ、もう。中島はじめ。中島はじめさんっていう、すごい優秀な作家がいるんだけど、はじめさんが一番、はじめさんってめちゃくちゃ優秀で、青春高校でもやってもらってんだけど、何せ作家なのに、黄金伝説とかの演出もやってるって、ディレクターもやってるっていう謎の人なんだけど、すごい優秀な人が、株にベットしてる量が多すぎて、朝一の会議で下がってる時の、会議、全く使い物にならないっていう。だからやっぱ中島さん、もしくは他にもいるんだけど、何人かね。いや、明らかにチャートを見てる作家が。投資家が多いからね。いや、だから僕らは全然やってないから、僕は全然やってないからあれなんですが、こうやって安定してくれると、会議もね、普通に進行できるんでね。うん。あと、バレないでやってほしい。あとですね、エンタメの話で言うと、鬼滅の刃が最終23巻の初版発行部数が395万部っていう。それでさ、しかもさ、普通にやっても売れるじゃん。なのに、後藤家先生が書き下ろし14ページに、おまけ25ページで39ページくっつくんでしょ？新規のやつが。ってかもうほんと、やっぱ集英社すごいよね。俺が本当に担当だったら、じゃあその39ページだけ別に出しますかってなっちゃうもんね。やっぱり。うん。ちゃうところをさ。いやー、それで映画の鬼滅の刃が国内の歴代興収が、まあ穴行き超え259億円突破でも3位ですよ。そうするともうタイタニックと君の名はしかないんですよ。あっという間にね、踊る大捜査線も抜かれ。鬼滅の刃と君の名はどっちも2時間ないぐらいのね。でね、これタイタニックって3時間半あるのよ。今の若いリスナーってもしかしたら見たことない人いるかもしれないけど、VHS だった頃にも出てんだけど、レンタルビデオ。上下巻だからね。あれ。上下巻なんだよ、ほんと。あと、テレビで放送される時に、大体メタメタにカットされてるっていうので、なんだけど、だから、タイタニックが何がすごいかと、やっぱ、3時間半で、1日にかけられる回数が、多分だけど、2分の1ぐらいなわけよ。で、鬼滅って、多分その、倍ぐらいかけられた。まあもちろんあれもあるけどね、コロナ禍で他にかかる映画がなかったから回数かけもできたっていうのもあるかもしれないけど、でもタイタニックはね、ちょっとタイタニックの気持ちになってくれよ。いつだって不利な戦いをしてんのよ。若手が来る、若手が毎回来るたんびに、1日6回ぐらいしかかけられない。いや、そうなんだよな。そう考えると改めてタイタニックすげえなって、尺調べて3時間半あるって思って、そういや、確かに、俺一回見たいら見てねえわと思ったのよ。なんでかって言ったら3時間半あるからなんだけど、そうかっていう。だから多分ほんと。で、タイタニックの VHS のこと思い出したときに、VHS って最後に見たのなんだか覚えてないなって思って、いつまであったか覚えてないんだよね。俺1999年にこの世界入って、で、この世界っていうか業界で、テレビ業界で働くようになって、その頃はまだ全部 VHS で、収録テープと一緒に VHS テープを回して、VHS テープに収録素材が取れてて、それを使ってオフライン編集と呼ばれるディレクターがね、その仮の編集するわけ、スタジオ編集するの。で、その VHS テープに、数値が破壊焼き込まれてるのね、時間帯が。で、それが飛んだから、例えば、14時50分、51分とかだとの、そこから30秒カットしたら、その文字が飛んでるっていう。で、それが恐ろしいのがさ、 3回擦るともう見えないから。だから、その、オンライン、タイムを、見る名人みたいな人に見てもらうね。AD のすごいおじさんみたいに、これちょっとわかります？キャラって俺たち呼んでたんだけど、キャラを読み込む名人みたいな人に読んでもらう無駄。うん、これはね、15触れだな、みたいな。みたいなことやってて、それが、だから、編集室があったら、編集の日があったら、そのオフラインっていう人は、のは、VHS を、ね、の編集を、まあ、2日前ぐらいまでに終わってもらわないと、俺たちがメモれないから。何分にやったって最悪なのはね、音だけ潜らせるやつね。そうするとその音だけ聞かなきゃいけないのよ。優秀なディレクターというか、すごい優秀なディレクターは音の頭だけ絵を残しておいてくれたりするんだけど、そのなんかなんつうの、俺たち AD を試すタイプのディレクターすげえ俺そういうのないから潜らしちゃってっから音。気づいてもらえるとかつって。なんでお前、そういうその、意味あるっていう。AD を試す意味あるみたいな、やついるんだよ。っていうのが、多分俺入社5年目ぐらいまでやってた気がするから、その時までテレビでは編集 VHS でやってて、どっからいつなんだろう。もしみんな覚えてたら、VHS って、いつが最後の作品ですよと分かったら教えてほしいな。それ結局分かんなかったのよ。ラジオ前に話してたんだけど。それちょっと気になるなっていうふうに思いましたね。でも鬼滅このまま行くと、ん？ど、鬼滅がこの、ん？何どうした？いやいや、マジで、本当に正直言うけど、タイミング最悪ね。いや、じゃ何？いや、ケーキをこのタイミングで入れてくる、おじさんスタッフたちしかいない、ケーキを持ってくる、ありがた。いや、あ、すいません、本当、ここに、今、目の前にですね、ライトが、電気が消され、今、ショートケーキとかではホールケーキに、2の4のロの8本のろうそくが刺さったものが届いているので、では私は、ろうそくを吹かしていただきます。すいません。いや。あのさ、何かしらのプロが集まってる現場とは思えないぐらいのタイミングの悪さ。俺、都合のジングルってかちゃん、タイトルコールしようかなっていう時に、電気を暗くするという。いや、ありがたいですけどね。ありがたいですけど、ほんと。45歳になりました。45歳ですよ。これは、オールナイトニッポンの明らかに最年長でしょ、今は。今、あ、じゃあ、岡村さんか。岡村さんとかいるか。そうか。まあ、でも、はい。ということで、なんか、ジョンウィックよりっていう、なんか謎の、リスナーから、あ、びっくりした。そういう花束まだもいただいてますけど、これ恒例にすんの？恒例にすんだったらマジでもっと絶対いいタイミングがある。しかもさ、ディレクターの斉藤がさ、電気消した後さ、すげえさ、うざそうにさ、キュー出したでしょ？うん、まあまあやっとくかみたいな感じ。今年どんな年にしたいかって言ったら、まずはね、今年イベントですよ。イベントをしっかりやりたいっていうのと、あとはそうだな、来年、ちょっとね、いくつか、まあ、変わった番組を準備してるんで、その番組をたくさんやりたい、まずは仕上げたいなって気持ちと、あとはなんだろうな、本当のこと言うよ。本当のこと。マジで継続してほしい、ラジオ。本当に継続してほしい。それでは行きましょう。佐久間宣行のオールナイトニッポンゼロ。日本放送ポッドキャストステーション。改めましてこんばんは。テレビ東京の佐久間宣行です。毎週水曜日のこの時間は佐久間宣行のオールナイトニッポンゼロをお送りしていきます。先ほどこの番組開始と同時にですね、来年1月11日開催の番組イベントのチケット追加販売受付がスタートしました。今回は抽選での販売になりますので、焦らずお申し込みください。申し込みの締め切りは12月6日に日曜日の23時59分までです。サイトが混み合っている場合は、今回はなのでリローレットしなくていいです。時間を置いてアクセスしてください。詳しくはイベントホームページか番組ツイッターのリンクから ピアのサイトへアクセスしてください。動画配信のみのチケットを購入希望の方はですね、もうちょっとしたら発売すると思いますので、そちらをお待ちください。そしてですね、今日はゲストが参ります。お笑いプロフェッサー X、改め、コント柱、放送作家大倉さんです。うん、コント柱ね、うん。コントの呼吸1の方。ああ、こんなところに店ができてるな。入ってみよう。ウィーンって。うん、そうよ。ほんと。うん、脚本家としても活躍中で、実はね、知らない人結構いるんだと思うんだけど、グランメゾン東京のパラビでやってたスピンオフ、めちゃくちゃ記録的な数字出したやつ。あれとか大倉さんなんだよ、脚本。うん。玉森くんのやつ。あとは、半沢直樹のシリーズのスピンオフの音声のドラマとかも大倉さんなのよ、実は。だから、ほんとすごい人なんだけど。なんかほんとすごい人なんだけど、やっぱり大倉さんって仕事してる人が基本全部兄貴分の人とやってて、バナナマンとかね、マッコイ斎藤さんとか、タカさんとかね。だから、ずっと古文気質が抜けないまま来てるから、すごいようにリスナーが舐めちゃうのよ。それだからね、うん、言いたいんだよな、本当はね、大倉さんはね、ジャンクの大倉さんは本当の大倉さんじゃないの。あれは、ジャンクの大倉さんなのよ。要は、あんなにいじられる人じゃないの。テレビ業界であんなに大倉さんをいじる人はいない。いないのよ。マッコイ斎藤ぐらい。でね、今日、先週、あ、去年か。去年ここに来た大倉さんは、オールナイトの大倉さんね。俺のラジオと、星野源のラジオに出た大倉さんは、かっこつけすぎ。オールナイトの大倉さんはカッコつけすぎで、ジャンクの大倉さんはいじられすぎ。本当の大倉さんは、俺たちがよく見る大倉さんは真ん中なのよ。気さくでね、AD もいじれるし、いじるのも OK みたいな、理想的に面白い人なの。それを出してほしいの。いい加減。そうなんだよね。ジャンクの反動でオールナイトでカッコつけるってのを揺り戻しなのよ、今。ということで、去年は、大倉さんが来てくれて話したのは、なんか大根世代の芸人たちとの話だったんですけど、まだ僕と大倉さんが出会う前の、大倉さんが20代前半の話までだったんで、今回1年ぶりに来ていただいたんで、まあ、その続きをお話しできればいいなと思ってます。ではメールを募集しましょう。番組を聞いての感想を大倉さんに聞きたいことなど送ってください。受付メールアドレスは、サクマアットマークオールナイトニッポンドットコム。サクマアットマークオールナイトニッポンドットコムです。メールを送ってくれたリスナーの中から抽選で5名に番組ステッカーをプレゼントします。さて、この番組はスマートフォンアプリのミクチャでも、東京都千代田区有楽町日本放送第3スタジオのライブ映像とともに、同時生配信でお届けしています。さらに放送終了後にはミクチャ限定のアフタートークも生配信。ミクチャのアプリをダウンロードして、オールナイトニッポンゼロのアカウントをフォローするだけで、誰でも簡単に無料で見られます。オールナイトニッポンゼロ、ぜひミクチャでもお楽しみください。それではこの後、大倉先生がいらっしゃいます。楽しみです。テレビ東京の佐久間です。この時間は佐久間信之のオールナイトニッポンゼロをお送りしています。メールが来ております。ラジオネーム、財布を落としましたよ。くどいようですが、この番組はジャンクと違い1時間半です。もっと計画的に話してください。僕には明日締めの脚本をかけずに、かけねえならやめちまえと怒られる大倉さんが見えます。そうね。そうね。またね、今回もね、大倉さんはね、結構コアモテのプロデューサーと仕事してるみたいなんで、多分怒られると思いますよ。だってさ、そもそもさ、喋りたいことを増やしてきて終わんないっていうのと、あとマジで本当よかったな。コント作家とは最初に聞かなくて。もうマジで短く終わると思ったらさ、切り出しが、コント作家って何人いると思いますかっていう。謎かけから始まるから。いや、あとね、本当にだから、こういう的な本が12月ぐらいに出るから、今日お呼びした予定だったんだけど、まあ、出ないんですよ。出ないけど、多分来年のどっかでは出るんで、そしたら楽しみにしてください。そしたらまた来ていただいて、今度こそね、出版の暁に。そして、そろそろね、俺との出会いを語って、俺と大倉さん出会ったの25ぐらいの時なのよ。そこまで行ってないってある?25、6まで行ってないなんてことありますか?ということで、こちらのコーナーに参りましょう。企画書はラブレター。リスナーの皆さんに送っていただいた一行の企画書を紹介していきます。今は期間限定で来年1月に開催される番組イベント、佐久間信之のオールナイトニッポンゼロリスナー大感謝祭2021ファンファーレの企画案を送ってもらっています。 今週はオープニング VTR のアイデアを送ってもらいます。そろそろ決めましょうということで、どんな企画が届いているのでしょうか。1枚目、兵庫県ラジオネーム富豪ゆすり。ステージで佐久間が1曲歌った後、上手からブルーノマーズ、下手からビヨンセが登場して、それぞれ人気曲を歌い、さらに二人がダンスバトルを始め、主役の影が完全に薄くなる、2016年のコールドプレイのハーフタイムショーのオープニング。あー、覚えてる。クリス・マーティンがもう全く意味がなかったやつ。いや、ブルーノ・マーズとビヨンセが出てきたらもういいじゃんって話。話なんだけど、スーパーボールのやつね、懐かしいな。香川県ラジオネームガイル・ガーゴイル。イベント当日の朝、出発前の佐久間が心配性な奥さんに呼び止められ、必要のない荷物を体に詰め込まれた結果、目と鼻が弾け飛んでしまうというトイストーリーのミスターポテトヘッドオープニング。あー、人気者だしね、すぐ飛ぶね、ボーンってね、間違えてね、目と鼻ね。あー、なるほどね。うちの奥さんのね、どうでもいい情報だと、一昨日ぐらいに家で、YouTube、在宅で仕事してる時に奥さん見てて、やっぱいいわーっつって、お父さんお父さんとかパパパパっつって何言ったら、すごい本当にこの人たちいいなよーっつって、なんかアーティスト見つけた、これ聞いてよーっつって、クリーピーナッツだったんだ。クリーピーナッツを俺に今更教えるっていう。このかつて天才だったっていうのはすごいいい曲なんだよっつって。かけてるっつうんだよな。茨城県ラジオネーム、ガンジス川。この星の一等賞になりたいの、ラジオで俺はと叫んで、橋の上から川に飛び込み、そのまま潜って東京国際フォーラムのトイレの中から這い出して、T シャツに丸坊主姿のびしょ濡れで、凍えそうになりながら舞台上に登場する、トレインスポッティング佐久間。いや、これちょっと、入り口と出口がまた違うの、全然。この星の一等賞になりたいの、ラジオで俺は、まあ、ピンポンでしょ、ペコ、ペコね。で、最終的にドラッグまみれになってるから。トイレから出てくるやつね。名映画ですが、素晴らしい名作ですけどね。北海道ラジオネーム、懲りずにミニラーメン。スマホでネットフリックスを見ながらテレ東の廊下を歩く佐久間。そこへ、この惑星の住人は、座ってドラマを見ることもできないほど時間に追われている。と、ナレーションが被さる。シーンが変わり、ラジオブースで、オールナイトニッポンが俺の夢だったんだ、と熱く語る佐久間。そこに、だが、時間に追われているのは、大きな夢を追っているからかもしれない。と、締めのナレーションが入る。缶コーヒーボスの CM 風オープニング。うわー、いいね。時間に追われているのは大きな夢を追っているからかもしれない。これはさ、撮ってください、もうこれは。これは撮ってください。もう、なんだとイベントで流さなくてもいいし、俺が個人的に持ち帰ってもいいから、撮ってください。ボスのナレーションが入るなんてな。香川県ラジオネーム、ガイル・ガーゴイル。夕日が沈む草原、寝転ぶ佐久間のお腹の上で、ガゼルとチーターの動物ビスケットがイベント紹介の寸劇をかます。発射ちょい前、アルマゲドンオープニング。リブタイラーのね、お腹でね、いやー、あったけどさ、ベンアフレックかな、子供が生まれるってのかな、そういうことがなんだけど、それをいつもそのシーンの発射ちょい前だけやるの意味わかんねえけど、まあ印象的ではあるよ。続きまして、北海道ラジオネーム、ギャライト。佐久間がロケハンしている最中、何者かに背中から刺され、その場に倒れる。消えゆく意識の中、草原の丘にいる一人の少女を見つける佐久間。その少女に楽園に連れて行ってほしいと頼まれるも、無理だよ、俺死んでるんだぜ、と佐久間。すると少女は言った。私の命を半分あげます。そうすればあなたは生き返る。だから連れて行って、楽園に。自分が生き返れること、そして少女の悲壮な決意を知り、佐久間はついに決心。わかった、行こう。これから数時間、この世界の楽園になる場所、東京国際フォーラムへ、と言って復活登場する、ゼノブレイド2の第一章的オープニング。出た出た。何でも知ってると思うなよ。 あのね、途中からね、知らねえな。俺これ知らねえな。なんだろうな。ゼノブレイド2って言われてやってねえもん。やってねえ。名作だってのは聞いてるよ。聞いてるけどね、俺なんて最初さ、最初の何者かに背中から刺され、その場に倒れるで、俺はもう踊る大捜査、じゃあ振り返れば奴がいるのを漢字で読んでたからね。だからもうその感じでやややーが流れるイメージで読んでたら、ゼノブレイド2の着手、しかも2っていう、わかんねえか。大阪府ラジオネームカリ。ある日、目が覚めると横浜中華街そのものになっていた佐久間。佐久間は横浜中華街そのものなので、この街のすべての事象を操る能力があるのだが、人間だった時に大好物だった、空心菜ばかり見てしまうよー、というオープニング VTR。ちょっと待って、どういうこと？空心菜ばかり見てしまうよー、というオープニング VTR。うまいけどね、空心菜は。空心菜はうまいし、まあ、俺が中華街そのものっていうのもちょっといまいちわかんない。わかんないけど、中華街そのものになったら多分空心菜じゃないと思うよ、見るのは。多分、どっかの豚まんだったりするはずだけどな。いやー、オープニング VTR。面白そう。ボスのやつはやってほしいなって気持ちがあるね。どっかでね。オープニングじゃなくてもいいけど。あとはなんだろうなー。ポテトヘッドとかはやっぱあれが出てきちゃうからな。CG が必要になっちゃうから。まあ、ゼノブレイド2は一回外して、でもアルマゲドンも、まあ任せるわ。引き続き企画書お待ちしてます。次回はですね、イベントの内容についてです。メールアドレスはサクマットマークオールナイトニッポンドットコム、サクマットマークオールナイトニッポンドットコム、メールの件名にラブレターと書いて送ってください。佐久間宣行のオールナイトニッポンゼロ、そろそろお別れの時間です。ミクチャでは番組終了後にアフタートークもあります。そちらもぜひご覧ください。大倉さんが来てくれまして、大倉さんの今俺心配なのは、大倉さんの本ね、ハリーポッター的な全7巻になるんじゃねえかっていう。4巻ぐらいから上下巻になる。あの、ユニットコント青春期あたりから上下巻になっちゃう。大倉とユニットコント青春期上。みたいになるんじゃねえか。あと、大倉とコント作家とは上中下になるんじゃねえかっていう。それが心配なんですけどっていう。さあ、番組からのお知らせです。来週ですね、この番組はですね、録音放送になります。僕ちょっと特番の収録がありまして、ということで各コーナーへのメールは火曜日の正午までに送ってください。テーマなどは設けないので、私、佐久間に聞いてほしいこと、愚痴、相談、あとちょうどいい情報系のメールなんか助かります。それとですね、ここで、何回か話題にしてた、去年の2月ぐらいに脚本を福田にも書いてもらってみんなで準備して、で、コロナ禍で、放送中止になった、クランクイン2日目で収録中止になった、あなた犯人じゃありませんっていうドラマがですね、青春高校のドラマが、なんと正式に来年1月から放送することになりました。今ね、仕上げてるんですよ。真夏、夏ぐらい撮ったんですけど、コロナ禍が冬悪くなるかもしれないからその前に撮ったんですけど、で、仕上がったやつを今仕上げてるんですけど、これがね、衝撃的にね、めちゃくちゃ面白いっていう。そうなんだよね。すげえいいミステリーになっちゃって、これもぜひ見てほしいなって思うんですけど、なんか福田さんの初脚本も入ってますからね。第3話。第3話福田さんの脚本ですから。これ大倉さんにもぜひ見ていただかないと。福田は今業界で一番可愛がってる作家こと。大倉さんとの話もまあね、これ、まあだからいつかな。で、大倉さんのね、手掛けてる大きい仕事っていうのもね、本当に僕は聞いてるんだけど、すごいんですよ。これ本当に来年ぐらいに多分発表になると思いますけど、それもぜひね、多分聞いたらね、笑っちゃうと思う。は？え、それやっていいですか？みたいな仕事なんで、今大変なのもわかるし、まあ、年末恒例の僕らがやってる、まあ、ゴッドさん特番みたいのも順調に進んでいますので、お楽しみにということで、また大倉さんに来ていただきたいと思います。野郎ども、港に別れを告げろよ、ソロ、テレビ東京の佐久間宣行でした。